皆さんこんばんは。私にとっては3度目になります。毎年ですね、この講演会に来てくださっている方が多くいらっしゃると思うんですけれども、前回も前々回も私のお話を聞いてくださった方はどのぐらいいるんでしょうか。手を挙げてください。あ、そうですか。ありがとうございます。今日は初めての方もいらっしゃるみたいです。さて、皆さんにとってふるさととはどんなところでしょうか。目をつぶって思い浮かべるふるさとの光景とはどんな光景でしょうか。懐かしく思う家族や友人と過ごした日々を振り返ることはありますか。ふるさとを出てきた時のこと、その時持っていた夢に近づくことはできましたか。皆さんもよく、聞き慣れた歌、ふるさとの歌がありますが、うさぎ追いしかの山、こぶな釣りしかの川、夢は今も巡りて忘れがたきふるさと、いかにいます父母、つつがなしや友がき、雨に風につけても思いずるふるさと、志を果たしていつの日にか帰らん、山は青きふるさと、水は清きふるさと。このふるさとの歌は、尋常小学校唱歌として、大正3年、今からちょうど99年前に作られました。道理で、全国の老人施設でですね、最もよく歌われている歌の一つということになります。今100歳の方も、その子供の時に歌った記憶がある歌なんですね。この作詞者、高野辰之という方がですね、生まれ育った郷里はですね、長野県の中野市で、その地域の山と川をモデルにこの歌は作られたと言われています。北朝鮮に拉致された被害者を救う会の皆さんは、会合の旅全員でこの歌を歌っているそうです。この歌がですね、私たちの心に訴えるのはなぜなのでしょう。この歌にはですね、私たちが理想とするふるさとの3つの要素が歌われているように思います。まず、自分を育んでくれた懐かしい場所の四季折々の美しい光景です。そしてそこで培われた、家族や友達との絆、そして志を果たして再び帰りたいと思うところとしてのふるさとです。美智子妃殿下の相談役でもあったという精神科医の神谷美恵子先生は、人生とは生きる本人にとって何よりもまず心の旅であるという言葉を残しています。人生とは生きる本人にとって何よりもまず心の旅なのである。皆さんがこれまで歩んでこられた人生の旅路を振り返るとき、気がついてみると、随分ふるさとから遠く離れたところに来てしまったなと思われている方もいらっしゃるかもしれません。果たすべき、また果たそうと思っていた志を果たせないまま、時だけが経ってしまったと思われている方もいらっしゃるかもしれません。帰るところがあるから楽しむことができるのが、旅とも言えます。そうすると、私たち一人一人の心の旅の終わりに、ふるさとに帰りたいと願うのは、ごく自然な思いなのかもしれません。石川県金沢出身の室生再生という詩人がおりますが、この方は、ふるさとは遠くにありて思うものという詩を作りました。ふるさとは遠くにありて思うものというこの詩の最初の部分はよく知られていますが、その続きがどういう詩なのかご存知でしょうか。お読みしたいと思います。彼はですね、ふるさとは遠くから思うところであり、帰りたくても帰れないところであると実は歌っているんですね。ふるさとは遠くにありて思うもの、そして悲しく歌うもの、よしや裏ぶられて、井戸の乞食となるとても、帰るところにあるまじや、 人都の夕暮れにふるさと思い涙ぐむ。その心もて、遠き都に帰らばや、遠き都に帰らばや。もう一度わかりやすいように現代語訳でお読みいたします。ふるさとは遠くにあって思うもの、そして悲しく歌うもの。たとえ落ちぶれて異郷の乞食になったとしても、帰るところではないだろうな。一人都の夕暮れにふるさと思い涙ぐむ。その心を持って遠い都に帰りたい、遠い都に帰りたい。室生犀星という方は金沢市内を流れる犀川の近くで育ちました。私生児として生まれ、実の両親の顔を見ることなく、生後間もなく養子に出され、7歳の時に住職であった室生家の養子となります。13歳の時に高等中学校を中退し、裁判所の給仕として就職し、裁判所の上司より俳句の手ほどきを受けるようになりました。そして15歳で新聞に初めて俳句を投稿し、17歳の時に犀星という、犀川の犀と星なんですけれども、そういう筆名を名乗りますが、犀川の西に育ったことから、そういう名をつけたということでした。21歳の時、文人になることを志し、彼は故郷を捨てて東京に出たと言われています。貧困のどん底の中で詩を作り続け、食べるにも困ると金沢に帰っていたようですが、やがて文壇に名を轟かすようになった後は、金沢にはほとんど戻ることがなく、その代わりに犀川の写真を貼っていたそうです。室生犀星にとってのふるさとは、辛い思いをして育った土地でした。若くして故郷を捨てて上京しました。しかし彼はふるさとを思い涙ぐみ、帰るところではないと知りつつも、愛おしく遠いふるさとに帰りたい気持ちを歌っているのです。事情があって帰れず、遠くにあって思う、こんなふるさともあるのかもしれません。故郷という題の短編小説がありますが、長年中学3年生の国語の教科書に採用されていますので、皆さんも一度は読んだことがあるかもしれません。中国の作家魯迅の代表作の一つです。作者自身の経験に基づく小説と言われていますが、主人公、私として書かれていますけれども、彼は20年ぶりにふるさとに訪れるわけです。物語の舞台となるのは、中国東南部の町の昌湖というところです。北京からおよそ1500キロ離れた町です。都会で出世したエリートである私は、母が住む実家を売り払うためにふるさとに帰ってきました。20年ぶりに目にした町は錆びれ、人々の暮らしも貧しいままでした。思い描いていたふるさととはかけ離れたその姿に、私は愕然とします。沈んだ気持ちのまま実家に足を踏み入れた私を、年老いた母が迎え入れます。その時、ルントという懐かしい名前を耳にします。すると突然、私の脳裏に不思議な場面が浮かびます。金色の満月の下、見渡す限りの海辺の砂地にスイカが植えられていて、その真ん中に銀の首飾りをした少年が鉄のさすまたを手に立っている。少年は一匹のチャーという小動物を突こうとするが、チャーは身をかわして逃げてしまう。その少年がルントーでした。ルントーと私が出会ったのはおよそ30年前、実家の正月行事を手伝いに来たのがきっかけでした。裕福な家のお坊ちゃんだった私と農民の子ルントー、年の近い二人は身分の差を超えすぐに打ち解け、仲良くなりました。ルントーは世間知らずの私に未知の世界を見せてくれました。ルントーとの夢のような時間はあっという間に過ぎます。その後、二人が顔を合わせることはありませんでした。この小説の作家魯迅は中国近代文学の父と呼ばれていますが、文学の力で民衆の自立を促し、国を変えようと考えた作家でした。魯迅は中国で長く続いてきた封建制度を鋭く批判する作品を数多く発表しました。小説故郷の舞台となった昌湖は、 作家ロジンのふるさとで、今でも彼の行っていた小学校とかが残っているそうです。記憶の中のふるさと、現実のふるさと、二つのふるさとの間で揺れる主人公の複雑な思いは、ロジン自身の気持ちでもありました。思い出に浸る私のもとにルントーが訪ねてきました。30年ぶりのルントーの姿に戸惑いながらも、懐かしさに胸がいっぱいになった私は、昔と同じように声をかけます。ルンちゃん。でも続いていろいろな思い出が後からと口に出かかりましたが、何かでせき止められたように、思いは頭の中を巡るだけで、口からの言葉としては出てきませんでした。ルントーの顔にも喜びと寂しさの色が現れて何かを言おうとしますが、やはり声にはならず、最後には彼はうやうやしい態度に変わってこう言います。旦那様。ロジンが故郷を書いたのは1921年、39歳の時でした。その10年前の1911年、中国では辛亥革命というのが起こり、古い体制が倒れていたのですが、ロジンはこれで社会が変わると期待に胸を膨らませていたのに、一向にその貧しい彼のふるさとでは何も変わっていない。そして今の苦しを変えようとしない人々の心や、社会が抱える問題が本当に深いものであることを彼は感じ、その無念さをこの物語で書いたと言われています。現実の厳しさを目の当たりにして失望する私、しかしその頃、主人公の甥ホンルとルントーの子シェイシュンが身分の差を超えて遊んでいました。かつての私とルントーと同じように、いよいよ故郷が離れるその時、私の心に浮かんだのは何も変わらない現実の重さと、そしてその子供たちを見て思ったかすかな、本当にかすかな希望でした。思い描いたふるさとと現実のふるさとの違いに愕然としたロジンでしたが、変わらない現実の中にも将来に対するわずかな期待を持って故郷を去ることができたのです。ロジンや室生犀星のように、私たちも思い描くふるさとが存在しないことを経験することがあるかもしれません。それにもかかわらず、私たちは理想とするふるさとを追い求め、理想とは異なるふるさとの現実の中にあっても、わずかな希望を抱き続けているのです。理想のふるさとは私たちの心の中に存在し続けているのです。少年を追いやすく、学なりがたしという言葉がありますが、私は18歳で米国に渡りました。医学部を卒業し、内科のレジデントとして研修を終える頃、すでに30歳を過ぎていました。当時移り住んだジョージア州のアトランタは、南北戦争の時には焼け野原になった町でした。黒人の公民権運動の指導者となったマルチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の生まれた町でもありました。当時でも人種的偏見が残っている一方、オリンピックの開催地に選ばれ、町はとても活気づいていました。住めば都と言いますが、アトランタには私は10年間住み、第二のふるさとのように懐かしく思っています。カリフォルニアにいた妻との長距離交際の後、私がアトランタに住んで2年経った時に結婚しました。3年間の内科の研修を修了した後に、大学に隣接するエモリークリニックで働くことになりました。まだまだ若造の私でしたけれども、白人の患者さんにも黒人の患者さんにも受け入れていただけたことはとても嬉しかったです。南部の中心地として発展していたアトランタには日本の領事館もあり、成田からアトランタへは直行便もあり、日本の銀行や企業も多く現地に進出していました。日本語を話せる医師として、地元に日本人社会の皆さんと交わる機会も増えていき、日本人社会の皆さんのお役に立てていることも嬉しく思っていました。アトランタに住んで6年経った頃ですね、 日本に帰る準備を始めていました。するとですね、それを聞きつけたクリニックの院長に呼び出されたんです。何のお話かと思いますと、日本からもらっている奨学金は肩代わりしてあげるから、このまま続けて働いてもらえないかと言われたんですね。もし、まあ、そのことを受け入れてアトランタに残っていたら、まあ、全然違った人生を送ったことになると思いますが、まあ、最終的には帰国することを決心したので今ここにいます。その決心した日というのがですね、まあ、とてもよく記憶に残っているんですけども、たまたま阪神・淡路大震災が起こった日でした。まあ、帰ることは決心していたんですが、家に帰ってですね、まあ、ニュースで火の海となっている神戸の街の光景を見たとき、やはり祖国日本に帰らなければなという気持ちが自分の中に強く起こったのを覚えています。まあ、そして今はですね、当時は私にとって縁もゆかりもなかったこの神戸の地にですね、今いることをですね、不思議に思っているわけです。私たちは2000年の暮れに妻と幼い3人の子供を連れて帰国しました。路人ではないですが、まあ、20年ぶりの帰国でした。私の生まれた病院でもある東京衛生病院で8年間働かせていただきましたけれども、東京衛生病院を建て替える時期と重なり、思い描いた以上に大変なこともありました。また同時に思い出深い良い経験もたくさんさせていただくことができました。神戸に来てもう3年近くになろうとしています。いつの間にかですね、小さかった子どもたちが大きくなってしまい、自分もその分年を取ってしまったのだなと感じるこの頃です。もう若くはなく、着実に追いつつある現実を感じているわけですが、100歳になっても現役の医師をされている先輩医師もおられますので、まだ50になったばかりの私は折り返し地点を過ぎたところなのかもしれません。内科医として自分の両親や祖父母の世代に相当するですね、人生の先輩たちと関わる仕事をしているわけです。いろんな時にですね、人の一生についていろいろと考えさせられることがあります。そして昔は元気だった自分自身の両親たちが年老いて生き、頭も体も衰えている、そういう現実も身近に見るわけですね。でもその中、お互いの弱さを補い支え合って生きている姿を見ることができ、人生の旅路を共にするパートナーである、夫婦がですね、仲良く助け合っていくっていうことは、生涯を通じて本当に大切なことなのだなということも感じています。昨年の末にですね、面白い題の本が出たんですけれども、100歳じいさん、101歳ばあさん、講談社から出された本なんですね。福島第一原発から約2キロ離れた、その大熊町の実家からですね、会津若松市内に避難している吉田誠さん、鶴さんっていうご夫妻の、ほのぼのとしてやり取りをまとめた本です。誠さんと鶴さんは大熊町で生まれ育った幼なじみ同士ということですが、誠さんのお父様が警視庁警察官を拝命し東京に住んでいた頃、彼は関東大震災を経験するわけです。で、鶴さんと結婚した後ですね、太平洋戦争に行くことになりました。誠さんは中国大陸で旧ソ連軍の捕虜になり、現在のカザフスタンで抑留されました。鶴さんは苦労しながら一人で子供3人を育てられました。二度の大きな大震災を体験することになったわけです。そして世界大戦と敗戦後の抑留も経験されることになった、ご主人の誠さん。そんな夫が終戦になっても帰らず安否を気遣いながら、三人の子供さんを育て上げられた妻の鶴さん。その二人がですね、揃って100歳をめでたく迎えようとしているときに起こったのが、
東日本の大震災、その大震災で2人はふるさとを追われてしまいました。
誠さんがこれまでに本当に絶望しかけたのは収容所暮らしの時だったといいます。返してくれるかどうかわからなくて、一部の体の弱い兵隊たちが返されたという話を聞いて、日本の土を一歩でも踏まない限り死ねないぞという気持ちが湧いてきたということでした。抑留の経験をして、誠さんは人が生きるために必要なもの、それは希望だと思うようになったそうです。誠さんは故郷に、ふるさとに帰れないのは抑留と同じだけれども、今は家族と一緒にいるからねと、笑って言われるそうです。逆歳を超えても夫婦仲は円満で、誠さんは適当に喧嘩することですな、向こうもあまり負けないと言い、鶴さんものんきでいることでしょう、くよくよしないでねと言われるそうです。二人はその昔別れ別れになった抑留の体験があるからこそ、家族と一緒にいれることを今感謝し、ふるさとの復興に希望を持って生きておられるのです。誠さんは腰が悪く、鶴さんも少し耳が遠いそうです。でもそんなお二人が元気に仲良く今も過ごされているということなんですね。抑留の経験を通して人が生きていくために必要なのは希望であるということを言われている吉田誠さんの言葉には、夜と霧の著者である強制収容所から奇跡的な生還を果たしたユダヤ人のビクトール・フランクルという精神科医に通じるものがあるように思いました。人は皆老い、いずれ死を迎える存在ではありますが、人がどんな状況にあっても生きていくために必要なのは希望ではないでしょうか。希望を持つということは生きる意味を見出すことだと思います。今日本では自殺者が14年連続で3万人を超えているといいます。震災に見舞われすべてを失ったという人も少なくありません。運命に打ちのめされたという人、将来に希望を持てないという人が世の中には溢れています。精神科医だったフランクルは、冷静な視点で収容所の出来事を記録するとともに、過酷な環境の中、囚人たちが何に絶望し、何に希望を見出したのかを克明に記しました。夜と霧という本は戦後間もなく出版され、世界的なベストセラーとなります。アメリカでは私の人生に最も影響を与えた本でベスト10に入っているそうですが、そのようなベスト10入りした唯一の精神医学関係の本ということでした。日本でも重いテーマにあるにもかかわらず、これまでに100万部以上が発行されているということです。2002年には新しい訳本も刊行され、未だにその人気は衰えていません。夜と霧が時代を超えて人々を引きつけるのは、単なる強制収容所の告発ではなく、人生とは何かということを問う内容だからなのです。おそらく私たち人がですね、経験しうることができる最も絶望的な状況、アウシュビッツというですね、経験を経て、愛する家族を失い、奇跡的な帰還を果たしたフランクルは、戦後、人生はどんな状況でも意味があると説き、生きがいを見つけられずに悩む人たちにメッセージを発し続けたのです。彼が残した言葉は、先が見えない不安の中に生きる今の私たちにとっても、良き指針となるはずです。収容所という絶望的な環境の中で、希望を失わなかった人たちの姿から、人間の生きる意味とは何なのかを探ることができます。そして、苦境に陥った時の希望の持ち方について考えることができるのです。私たちは自由で、自己実現が約束されている環境こそが幸せだと思っている節があります。しかし、災害や病気などに見舞われた時、その希望は潰れます。 収容所はその最悪のケースです。しかしそれでも幸せはまだ近くにあるのではないかとフランクルは考えました。人間は欲望だけではなく、家族愛や仕事への献身など、さまざまな使命感を持って生きています。どんな状況でも、今を大事にして、自分の本分を尽くし人の役に立つこと、そこに生きがいを見出すことが大事なのではないかとフランクルは考えました。そして彼は収容所の中で医師として、地仏患者の病棟で働きながら、仲間たちに希望の持ち方を語ったのです。収容所では、極限状態でも人間性を失わなかった者たちがいました。囚人たちは、時には演芸会を催して音楽を楽しみ、美しい夕焼けに心を奪われたりしました。フランクルはそうした姿を見て、人間には想像する喜び、そして美や真理、愛などを体験する喜びがあると考えるようになりました。しかし、過酷な運命に打ちのめされていては、こうした喜びを感じることはできません。運命に毅然とした態度をとり、どんな状況でも一瞬一瞬を大切にすること、それが生きがいを生み出す力になるとフランクルは考えました。幸福を感じ取る力を持てるかどうかは、運命の向き合い方で決まるのです。閉塞感が漂う震災後の日本で、生きる意味が切実に問われています。勝ち組、負け組、周りが皆敵となる競争社会の中では、心を病む人々は絶えません。人類がかつて経験したことがない短い間に、超高齢化社会になりつつある今の日本において、私たちは今後どのように生きる意味と希望を持ち続ければよいのでしょうか。人生とは生きる意味を見出す心の旅とも言えます。私たちが人生の最終章を迎えるとき、その終わりに希望を見つけることはできるのでしょうか。フランクルは、苦しみは私たちを真実に導く案内役であると言っています。苦しみが導いてくれる真実とは、私たちに希望を与えるものなのでしょうか。ふるさとと希望について考えさせていただきましたけれども、最後に、ふるさとに帰る旅について考えてみたいと思います。昨年もご紹介した絵なんですけれども、今、オランダの画家レンブラントが晩年に描いた放蕩息子の帰郷という題の作品をちょっと映し出していただきます。これからお見せするこの絵なんですけども、ロシアのエルミタージュ美術館に展示されています。日本ではですね、この絵の実物大のレプリカっていうのが四国の大塚国際美術館というところに収められています。新約聖書のルカによる福音書の15章でキリストが語られた3つの例えの3番目です。当時の宗教的指導者たちがキリストが当時の社会で罪人とみなされ排除されていた人々と食事を共にしているのを見て問いかけられたときに、その3つの例え話を用いて答えられたと言います。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるに困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べて、とても腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに
私はここで飢え死にしそうだ。そうだ、ここを立ち、私は父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べてやおう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒に、あなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに、生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて、楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。レンブラントは、17世紀を代表するオランダの画家です。若くして才能が認められ成功を収めていた彼には、その後次々と不幸が訪れました。最愛の妻の死、息子の死、そして不況と重なる不運の中、負債のために無一文となってしまいました。放蕩息子の帰郷と題するこの作品は、彼の晩年に2年間かけて作成されたもので、亡くなる前年に完成しました。この作品には父と二人の息子が登場しますが、レンブラントはこの作品の作成中に、愛する一人息子が亡くなるという辛い経験もしています。彼自身が息子を思う父親であると同時に、すべてを失って父のもとに帰ろうとした放蕩息子と自分自身の経験を重ねていたとも思われます。レンブラントには光と影の魔術師という呼び名もあるそうですけれども、この絵を見ていると、老いた父親の顔の輝きのもとに、弟の背中が暖かい光で包まれているように見えます。その二人を少し離れて見ている兄がいますが、兄の顔も父から出る光に照らされているようにも見えます。この物語は、放蕩息子がふるさとに帰る物語でありますが、父の愛を語る物語でもあります。そして私たちが人として人生の最後まで関わる課題である、許しと和解のテーマも扱っています。弟は遠い町に出て放蕩の限りを尽くしますが、お金がなくなり、食べるものもなくなり、豚の世話をし、とうとう豚の餌で飢えをしのごうとまで考えるのです。志を持ってふるさとを出ることができたのは父のおかげでした。親不孝をしてしまった自責の念に駆られながら、彼は家路に向かったのです。どのように父親に話そうかと思いながら、 もう息子と呼ばれる資格はありません、あなたの雇い人の一人としてくださいと言う隙さえ父親は与えてくれませんでした。年老いて背中が曲がり、目も耳も衰え、その両手を息子の背中に当て喜んでいる父親の足元に弟はひざまずくのです。許された感謝のうちにそこにひざまずいています。その光景を見ながら脇に立っている兄がいます。父親と同様には喜べない、身勝手な弟を許せないでいる兄です。しかしその兄にも父親は同様の愛を与えているのです。同じ大きな愛を受けながら感謝することができない兄です。弟のように父の愛と許しを受けるようにと兄にも父親は語っているのです。人生という旅にはいずれ終わりが来ます。皆さんはふるさとへの希望を持っていらっしゃいますか？自分にはそのようなふるさとはないと思われている方ももしかするといらっしゃるかもしれません。しかし今お話ししたこの物語は実は私たちすべてに与えられている物語なのです。たとえこれまでの人生の中で数々の失敗や挫折があったとしても、いつでも受け入れてくださる父の愛をレンブラントは思いつつこの絵を描いたことでしょう。人間の弱さも脆さも知り尽くしたレンブラントは自分のうちに兄の姿も見ていたのかもしれません。でも人を裁き許せない心にも同じ愛は訴えているのです。本当はとても感謝すべき状況にあっても、ありのまま自分を受け入れることができないで苦しんでいる人がいかに多いことでしょう。自分自身を受け入れ他人を受けられるようになるために、私たちが必要としているのは父なる神の愛と許しです。ありのままの自分を受け入れてくださる父なる神の愛に触れるときに、私たちは真の許しと癒しを経験することができます。それは弟にとっても兄にとっても同様なのです。そして真の和解を得させてくださる神様の愛に応えて、私たちが隣人を、そして敵をも愛するようになることを父なる神様は望んでおられるのです。今、とても不確かな世に生きている私たちです。私たちは皆弱い存在です。その弱さを、心の傷を隠しながら旅を続けているのかもしれません。神様は私たちに永遠思う心を与えてくださっていると聖書には書かれています。ふるさとへの希望を持つように人は作られているのです。ありのままの私たちを首を長くして待っておられる父なる神様がおられるのです。精神科医の神谷美恵子さんは心の旅という本の最後を次のような言葉で閉じています。人類史がこれからどうなっていくかはわからない。いずれにせよ人類は生きる限り心の喜びを必要とし、心の喜びのある限り人は存続するだろう。たとえ廃墟の中からでも新しい生活と文化を築いていくことだろう。生命の流れの命の流れの上に浮かぶうたたかに過ぎなくても、ちょうど大海原を航海する船と船とがすれ違うとき、互いに挨拶の調べを交わすように、人間も生きている間さまざまな人と出会い、互いに心の喜びを分かち合い、しかも後から来る者にこれを伝えていくようにできているのではなかろうか。実はこのことこそ真の愛というもので、それが心の旅の豊かさにとって一番大切な要素だと思うのだが、あまり大切なことは言葉で多く語るべきことではないように思われる。それでこれは人の心の旅が奏でる音楽の余韻のようなものに留めておくことにしたい。まともに人生の旅を続けている一人として、これからもよろしくお願いいたします。今日のお話とさせていただきます。最後に一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちがこの世に生を受け、あなたの目的のうちに作られた
存在であるということを私たちは心の中に知っています。しかしあなたが私たちに与えられたその目的を知らずにさまよい迷う旅路を続けている時もあります。私たちが本当にあなたの愛に触れ、本当にあなたに許されていることを知り、そして自分自身を受け入れ、そして他人を受け入れ、本当にあなたの愛のうちに生かされるものとなることをあなたはいつも望んでおられます。私たちは本当に今不確かな世に生きています。本当に先が見えない世に生きていく、そのような時に希望を失うような辛い思いをするような時にあっても、いつもあなたが私たちと共にいてくださるという約束を信じます。私たちには本当に望むべきふるさとがあることを、そしてそのふるさとへの希望を持ってもよいということを私たちが日々感じることができるように、私たちに力を与え、慰めを与えてください。今日ここに来てくださった一人一人のこれからの人生の旅路をあなたが共にいて守り祝福してください。尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。